最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年2月24日火曜日、パーソナリティのはるかです。今日は2月24日ですが、何の日かご存知ですか？実は1955年の今日、アップルの共同創業者であるスティーブ・ジョブズが生まれた日なんです。彼がもし今も生きていたら、この AI の急速な進化をどう見て、どんなプロダクトを生み出していたんでしょうね。想像するだけでワクワクします。さて、今日のポッドキャストでは、そんな AI をテーマに、社会的な大きな動きから私たち開発者の現場で役立つ具体的なツールやテクニックまで、幅広く取り上げていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは少しシリアスですが、非常に重要なニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースに掲載されていた、兵器搭載 AI 高度化急ぐウクライナという記事です。この記事によると、ウクライナではロシアとの戦争において、攻撃用無人機、いわゆるドローンに搭載する AI の高度化を急いでいるそうです。なぜかというと、無線で操縦するドローンはロシア側からの妨害電波を受けると墜落してしまうリスクがあるんですね。そこで標的をカメラで捉えた後は、AI が自動で攻撃まで行うという仕組みを開発しているんです。記事ではキーウ近郊で行われた実験の様子が紹介されています。ドローンが動く黒い物体を捉えると、 AI がそれを車だと認識し、その重心に向かって突撃したそうです。開発しているのはフォースローという新興の防衛企業で、副社長のマクシム・サバネフスキーさんは、ロシアも完全自立型の開発を進めているとの情報がある、実用化に先行した方が戦場での優位性を得ることができると語っています。さらに AI の活用は攻撃用だけにとどまりません。ウクライナ国防省は、過去4年間に蓄積されたロシア軍の攻撃に関するレーダー情報などの大量のデータを AI の学習用に提供するプロジェクトを開始しました。これにより、 AI が敵の無人機を自動で捕捉して迎撃する新しい防空システムの開発が期待されています。これは防空強化の切り札になるかもしれないとのことです。また情報戦への対抗策として、ウクライナ語に特化した生成 AI の開発も進んでいます。例えば、東部はどの国の領土かといった問いに対して、ウクライナの立場を正しく反映した回答ができる AI が必要だと、デジタル変革省の担当者は強調しています。技術が現実の紛争の中でいかに重要な役割を果たしているかが伝わってきますね。 AI が持つ力とその使われ方について、改めて考えさせられるニュースでした。
さて、今お話ししたような AI の急速な発展と社会への影響を受けて、今度はそのルール作り、つまり標準化の動きも始まっています。続いてはパブリックキーの記事、 NIST が AI エージェントの技術標準を作る取り組み、 AI エージェントスタンダーズイニシアティブ発表です。 NIST、これはアメリカの国立標準技術研究所のことで、日本の産業技術総合研究所みたいなところですね。このNISTが AI エージェントの技術標準を作るための取り組み、 AI エージェントスタンダーズイニシアティブを発表しました。 AI エージェントは自律的にコードを書いたり、メールを管理したりと、ものすごい勢いで進化しています。でもその便利さの裏側で大きな課題もあるんですね。それはエージェントが外部のシステムやデータとどれだけスムーズに連携できるかという総合運用性と、その動作が信頼できるかという信頼性です。記事で引用されているプレスリリースによると、この総合運用性や信頼性が足りないと、技術革新が分断されたエコシステムや普及の停滞に直面する可能性があると指摘されています。つまり A 社のエージェントは B 社のサービスでは使えないみたいなことが頻発すると、結局誰も使わなくなってしまいということですね。そこで NIST は、業界が主導する形で技術標準やプロトコルを育てていこうとしています。この取り組みには3つの柱があって、1つ目は国際的な標準化団体でのアメリカのリーダーシップ強化、2つ目はオープンソースのプロトコル開発の促進、 そして3つ目は AI エージェントのセキュリティやアイデンティティ分野の研究推進です。これって私たち開発者にとってもすごく重要ですよね。特定の企業が作ったクローズドな世界ではなくて、オープンな標準場あれば、私たちが作ったエージェントがいろんなサービスやプラットフォームで動くようになるかもしれません。健全なエコシステムを作るための大切な一歩と言えそうです。
さて、ここからは視点を変えて、私たち開発者の現場にぐっと近づいて、 AI とどう向き合っていくか、具体的な技術トピックを深掘りしていきましょう。まずは前な記事、 AI 今そんな一生懸命キャッチアップしなくてもいいのよねです。このタイトル、ドキッとした人もいるんじゃないでしょうか。 AI の進化が早すぎてもうついていけないよって感じている人も多いと思います。この記事の筆者はまさにそんな人に向けて、今はそんなに焦らなくても大丈夫かもというメッセージを送っています。その根拠は AI の処理速度の変化です。記事ではモデルごとの生成速度、つまり1秒あたりに何トークンを生成できるかという数字が示されています。例えば GPT-5.2 がだいたい70トークンパセックなのに対して、新しいコデックススパークは1000トークンパセック以上というとんでもない速度を叩き出しています。筆者はこの変化をインターネット回線の進化に例えています。昔のピーカーって音がするダイヤルアップ接続から ISDN になり、そして ADSL へと変わっていったあの流れですね。今の AI の進化はまさに ISDN から ADSL への移行期、つまり質的変化が起こる直前だと指摘しています。どういうことかというと、例えば今の40トークンパセックくらいの速度だと、人間の作業より AI の生成が遅いので、いくつかのタスクを並行して AI にやらせるのが効率的でした。でも1000トークンパセックになったら、 AI は計画できたんでもう終わってますみたいな状態になる。そうなると今度は人間がボトルネックになって、今までの開発ワークフローが全く通用しなくなる可能性があるというわけです。だからその大きな質的変化が来る前に、今のやり方でせこせこと改善を頑張っても全部パーになるかもしれない。だからこそ正しく予測し、正しく怯えようと筆者は言っています。感情的に焦るんじゃなくて、ちゃんと数字を見て次の変化に備えることが大事だということですね。なんだか少し肩の荷が下りるような、でも身が締まるような面白い視点の記事でした。
そんな進化する AI エージェントを、今の私たちのコードベースで賢く使うためのツールもどんどん出てきています。続いては前の記事、コードを理解する超軽量 MCP を作った、トークン 70% 削減、1分でセットアップです。コーディングエージェントを使っていると、コンテキストウィンドウがすぐに埋まっちゃう、古いコードについて嘘をつく、ハルシネーション、遅すぎてグレップした方が早いなんてことはありますよね。この記事で紹介されているココインデックスコードは、そんな悩みを解決してくれるツールです。このツールのコアアイデアは AST とインクリメンタルインデックス。 AST というのはアブストラクトシンタクストリー、日本語だと抽象構文機のことで、行動の構造を解析して関数やクラスといった意味のある塊に分割してくれる技術です。ココインデックスコードはこの AST を使って行動を賢くチャンクに分けます。そしてインクリメンタル、つまり差分だけを更新するインデックスを作るので、非常に高速に動作します。これによって AI に質問したときに、ファイル全体をまるっとコンテキストに入れるんじゃなくて、関連するコードの塊だけを正確に渡すことができるんです。その結果、トークン消費を約 70% も削減できるそうです。すごいですよね。しかもセットアップがすごく簡単。UV というパッケージインストーラーを使えば、たった1行のコマンドで、クロードやコーデックスに MCP、つまりモデルコンテキストプロトコルとして追加できます。MCP は AI モデルが外部のツールやデータと連携する仕組みですね。たった1分で手元のコーディングエージェントがコードベース全体を理解した賢いエージェントにアップグレードできるというわけです。JWT リフレッシュに関わる認証ロジックを全部見せて
みたいな自然言語での検索も可能になるそうで、これは開発体験が大きく変わりそうですね。ローカルで手軽に始められるのも嬉しいポイントです。
AI に賢くコードを理解させたら、次は具体的なタスクを自動化してみたくなりますよね。続いてはこちらも前の記事。支援先の QA チームにクロードコードを導入してテストケース生成を自動化した話です。この記事の筆者は技術顧問として入っている会社で、QA チームのテストケース作成がスプリント開発のボトルネックになっていることに気づきました。スプリントの後半に作業が集中したり、ジラチケットからテストケースへの変換が全部手作業だったり、エンジニアならあるあるって思う光景かもしれません。そこで筆者はクロードコードを使ってこの作業を自動化する仕組みを作りました。その設計がすごく面白いんです。ポイントはジラ MCP、スキル、サブエージェントという3つのコンポーネントを組み合わせた3層構造です。まずジラ MCP でクロードコードがジラのチケット情報を取得できるようにします。次にスキルです。これが QA チームが使う入り口になります。例えばスラッシュジェネレートテストケーススプリント5というコマンドを打つと、このスキルが起動します。このスキルの定義ファイルにはテスト観点、例えば正常系、異常系、セキュリティ観点といったプロジェクト固有のナレッジが集約されています。そしてサブエージェントが安全な実行環境を提供します。このサブエージェントはコードの書き換えを禁止する設定になっていて、 QA チームのメンバーがうっかりコードを壊してしまう心配がないんです。この設計と利用の分離が素晴らしいですよね。エンジニアがテストの知識をスキルに詰め込んで仕組みを整備し、 QA チームはただコマンドを叩くだけ。役割分担がとても綺麗です。記事には具体的なスキルの定義ファイルの中身も載っていて、すごく参考になります。退屈な作業を AI に任せて、人間はもっと創造的な仕事に集中するという理想的な形の一つだと思いました。 テストの次はデザインからの実装です。これも劇的に効率化できるみたいですよ。前の記事 Figma MCP×クロードコードで1ページ8時間の作業が20分になった話を紹介します。ウェブサイトのリニューアルでテキスト量が多い静的ページを Figma のデザインから実装する作業、手作業だとなんと1ページあたり8時間もかかっていたそうです。それが Figma MCP とクロードコードを導入したら、たったの20分に短縮されたという驚きの事例です。8時間もかかっていた作業の内訳を見てみると納得します。まず Figma から3言語分のテキストをコピペして PHP の配列に整形する作業に 2,3 時間、次にレイアウトの余白やフォントサイズをいちいち Figma で確認しながら CSS を書くのに 1,2 時間、さらにレスポンシブ対応に 2,3 時間、地味だけどものすごく時間がかかる作業ですよね。これが Figma MCP を使うとどう変わるか。 Figma MCP は Figma のデザインデータを AI が直接読み取れるようにする仕組みです。これを使うとテキスト情報はもちろん、オートレイアウトで設定されたレイアウト情報、例えばギャップは30ピクセル、パディングは15ピクセルといった値をテイルウィンドのクラス名みたいな形で一気に取得できるんです。その結果テキスト抽出は5分に、レイアウト値の確認はほぼゼロになったそうです。 PC 版とスマホ版それぞれのデザインの ID を渡せば、差分を検出してメディアクエリまで自動で生成してくれるというから驚きです。この記事で特に面白いなと思ったのは、モック作成とアプリケーション組み込みの2段階にフローを分けた点です。まず AI に HTML、CSS のモックを作らせて、人間がブラウザで確認修正する、そしてその修正済みのモックをもとにララベルへの組み込みをまた AI にやらせる。こうすることで手戻りが少なくなるんですね。 AI に全部お任せではなく、人間がレビューする工程をうまく挟む、これが AI とうまく協業するコツなのかもしれません。
さて、 AI エージェントにいろいろなタスクを任せられるようになってくると、今度はこっちの機能開発とあっちのバグ修正を別々のエージェントに並列でやらせたいなんてことを考え始めますよね。最後の記事はそんな未来の開発スタイルを実現するための
ちょっとマニアックだけど重要な話です。前の記事、デブコンタイナプラス Git ワークトリーで並列開発するぞです。 Git ワークトリーは一つのリポジトリで複数のブランチを別々のディレクトリに同時にチェックアウトできる機能です。これと AI エージェントを組み合わせればブランチごとにエージェントを走らせて並列開発ができるというわけです。でもデブコンテイナ、つまり開発環境をコンテナ化している場合、これが一筋縄ではいかないんですね。記事では4つの特有の課題が挙げられています。1つ目は Git が壊れる問題。ワークトリーが使う .git ファイルにはホストマシンの絶対パスが書かれているので、コンテナの中からだとそのパスが見つけられず Git コマンドが全部失敗します。2つ目はポートがぶつかる問題。ワークトリーごとにコンテナを起動するとみんな同じポート、例えば3000番を使おうとして衝突しちゃうんですね。3つ目はデータベースの共有と分離。 DB サーバーは1つを共有したいけどデータはワークトリーごとに分けたい。4つ目はエージェントをコンテナの中で動かしたい。ホストマシンからじゃなくてちゃんとコンテナの中のツールを使って開発してほしい。この記事ではこれらの問題を解決するためのテンプレートリポジトリ、デブコンテーナーワークトリーが紹介されています。例えば Git が壊れる問題はコンテナ起動後のスクリプトでシンボリックリンクを貼ることで解決。ポートの衝突はトライフィックというリバースプロキシを導入してサブドメインで各コンテナに振り分けることで解決しています。一つ一つの課題に対して地道にでもすごく賢い方法で解決策を用意していて、まさにエンジニアリングの塊という感じです。 AI エージェントによる並列開発という未来のワークフローを実現するための重要な土台作りの話ですね。すぐに誰もが必要になる技術ではないかもしれませんが、こういうインフラ部分をしっかり考えている人がいるからこそ未来の便利な開発環境が作られていくんだなと感じました。
というわけで今日は AI をテーマに、社会的な影響から開発現場の超具体的なハックまで7つの記事を深掘りしてきました。 AI が戦争の在り方を変え、その一方で社会のルール作りも進んでいる。そして私たちの開発現場ではその進化の波にどう乗るか、どう使いこなすかという試行錯誤が日々行われている。本当にダイナミックな時代に私たちはいるんだなと改めて感じますね。今日の話が皆さんの日々の開発やこれからのキャリアを考える上での何かヒントになれば嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。